クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。高橋直美と言います。今日は自分の生涯を変えた言葉というテーマでお話をさせていただきたいと思います。私は小さい頃からカラオケが大好きでした。小学校の頃はボーリング場にカラオケのボックスがあり、100円入れて1曲歌えるというものでした。高校の時には学校が昼の1時には終わるので、その後友達数人でカラオケに行き、多い時で2日に1回は行っていました。そのぐらい好きでした。その後、神様の働きをする道に入りました。そして教会のゴスペルのコーラスに立つようになりました。私は神様に向かって心から歌っているつもりでした。しかし、ある時に仲の良かった教会の方から言われました。カラオケしてるみたい。ショックでした。いやいや、私はちゃんと神様に向かって心から歌っていると思っていました。絶対にそんなことはないと自分の中で否定しました。家で神様に祈っている時、カラオケしているみたいという言葉が引っかかりました。ゴスペルを歌っている時もどことなくカラオケ状態になっていたかもしれないと思わされました。その時に心の中にある思いがありました。カラオケを神様に捧げなければいけないという思いです。でも頭の中で自分に言い聞かせるように、私はカラオケにずっと行っていないし、わざわざ捧げなくてもいいと思っていました。しかし、何度も何度もカラオケを神様に捧げなければいけないという思いが来ました。聖書の御言葉に、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますとあります。神様の素晴らしい計画が隠されているということを知っていましたが、まさかカラオケは益にならないだろうと私の中で思っていました。しかし、神様のなさることは最善なので、カラオケを下げようという思いに変えられました。そして、神様、カラオケを捧げます。神様が必ずこのことにも計画を持って最善のこと、また益としてくださいますと告白しました。そこからゴスペルの時に、カラオケしてるみたいとは言われなくなりました。カラオケはどう最善なものに変えられるんだろうとずっと心の中で思っていました。私たちの教会ではオリジナルのゴスペルの曲があります。風の響きという歌詞があり、 CD も発売されています。そして、私もゴスペルの曲を作ったりしていますが、ある時から毎年著作権に引っかからないようにチェックをする係を頼まれました。昔カラオケで2日に1回は歌ってきたので、曲をチェックするのにとてもそれが役に立ちました。細かくチェックしすぎると言われるぐらいです。カラオケを神様に捧げましたが、まさかこのような形で益になるとは思ってもいませんでした。同時に、カラオケは益にならないんじゃと思っていたことを神様にごめんなさいと謝りました。今ではこの聖書の言葉は私の生涯を変えた言葉となっています。最後までお聞きくださりありがとうございます。 それではまた次回にお会いしましょう。